もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
はい、17歳です。
17歳。
はい。
で、今何、ご両親と一緒に住んでるの？
はい、両親と弟がいます。
弟、弟何歳？
16歳です。
弟16歳。
はい。
で、お父さん何歳？
45です。
45。お母さんは？
43です。
43。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
高卒認定試験という試験を受けたんですけども、
はい、
落ちてしまって、
はい、
でその結果両親をがっかりさせてしまって、
はい、
でそれ以来口を両親と聞けていなくて、
はい、
どう接したらいいのかがわからないっていうのが相談です。
はい、そうすると高卒の認定試験を受けるっていうことは、あの普通に高等学校に通って卒業するということではないですね？
違いますね。
はい、
はい、
でだけど認定試験を受けるってことはすごい立派なことですよ。やる気があるということであって、
はい、
これは落ちる落ちないにかかわらず、
はい、
よくやったって褒める励ますべきことなんだけども、お父さんと、そりゃそうですよ。
全然褒められなくて。
褒められるべきことですよ。
あ、本当ですか。
本当ですかって本当ですよ。
ありがとうございます。
あのね、一つの新しいことに挑戦した、それは、失敗したり、成功したりしますよ。
はい。
だけど、挑戦するってことはすごいことですよ。17歳。
ありがとうございます。
立派なもんですよ。
ありがとうございます。
で、17歳まではどんな生活だったの？
中学校は普通に卒業しまして、
はい。
で、高校には、一度は通ったんですけども、
はい。
やっぱり会わずに辞めてしまって、
はい、
大学に行くためにその高卒認定試験を受けるっていう形になりまして、
はいはい、
でそのお父さんとお母さんにも、まあ、すごく大学のことを言われたし、
うん、言われたってない、行って大学に行きなさいっていうこと？
そうです、
うん、
で今はアルバイトをしながらまた、うん、高卒認定試験を目指してるんですけども。
すごい。
ありがとうございます。
はい。
はい。
アルバイトをしながらやってんだよね。
そうですね。はい。
あのね、すごいわ。だって高等学校を辞めるのには何か理由があったわけだよね。
はい、ありました。
で、これで引きこもる人だっているわけでしょ？
はい。
それはアルバイトをしてるわけでしょ？
そうです。
そのアルバイトをした上にさらに高卒認定試験に挑戦したわけでしょ？
はい。
これがなんですごくないんですか？
わかんないです。
すごいことだよ、これ。
はい。
まず自分に自信持ってほしいんだけど、それで親の立場からどういうようにがっかりされた？例えば口でもってね、お前はダメだっていう場合もあれば、
はい、
はぁ、ダメかって、ため息つくようにね、非言語的なメッセージで失望を伝える場合もあるか、はい、どういう感じでがっかりっていうのを言われたわけ？
はい、大きくため息をつかれたりとか。
答えるね。
はい。
ため息ってのは答えるんだよ。
そうなんですよ。
はっきり言われた方がもっといいんだよ。
そうなんですよ。まあ、大学を落ちるんだったら分かるって言われたんですよ、
うん、
だけどその高卒認定試験で落ちるなんて、はぁーってずっとため息つかれて、はい、
これ答えるよ。
はい。
でそれも大学行けでしょ？
大学、はい、私も行きたいと思ってるので、う
ん、だからあなたが行きたいんだったらあなたが行きたいために高卒認定試験を今年だけじゃなくて来年もあるんでしょ？再来年も。
もちろんあります。
だからそれで、頑張って、はい、
で受けようって思ってるはいるんですけど、
うん、
4月からの生活とかどうすればいいのかっていう相談も両親にしないといけないけれど、うん、でまあ話せてないっていう状態なので。
話せてないということね。
はい。
だけど話せてない、話ができないっていう状態だけれども、あの今アルバイトしてる方はそのままアルバイトはできるんでしょ。
はい、それはできます。
そうすると当面のあなたの今日の相談っていうのは親との話ができなくなっちゃった、でそれをどうしようかっていうこと。
はい、そうです。
お父さんお母さんはかなり世間体を気にしてるってこと？
父は世間体気にしてます。
うん。お母さん
は？母はそこまででもないです。はい。
ということはお母さんは別に高卒の認定試験落ちちゃって、そのまま大学に行かなくて、ということ、打ってもいいっていう、そういう感じ方？
いや、それはないですね。
あ、それはないですか。
考えは両親とも一緒なんですけど、
うん、
でも父は私が、ま、落ちたことで許せない、
うん、
で母はしょうがないねとは言われたんですけど、
うん、
でもやっぱり受かってほしかったっていう気持ちは大きかったみたいで、
うん、
なのでそうですね、はい。
今日の失敗はそういうような状態の中でお父さん親とは話が聞けないけど、どうしたらいいでしょうっていうことかな。
はい。
ということですね。
はい。
はい、わかりました。今日はあのスタジオに弁護士の塩谷孝之先生がいらっしゃったので伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。
こんにちは。
ちょっと今日こんな声だけどごめんなさいね。
はい、大丈夫です。
はい、うん。まあ、高卒認定試験に落っこちちゃったということなんですけども、
はい。
多分ね、あなた自身もすごくがっかりしたし、
はい。
親御さんもがっかりしたんだとは思います。
はい。
あの、私もね、何回も受験も失敗してるし、
はい。
今弁護士になってますけれどもね、
はい。
あの、弁護士になるための司法試験っていうのはね、何回も、あの、落ちて、
はい。
でも、その都度、うん、来年こそはって思って、頑張って、やってきたっていう、自分でもそういう経験があるんでね。
はい。
あなたの気持ちもわかるし、
はい。
周りのね、家族とか、
はい。
そういう人たちをね、がっかりさせちゃったっていうことの、そういう負い目っていうのもね、よくわかるし、
はい。
まあ本当にあの、落ちた時にはね、自分ももう誰とも顔を合わせたくないと思ったしね。
はい。
逆に今度は親の方は親の方で、なんて声をかけたらいいのかよくわからなくて。
はい。
親の方もすごく大変だったと思うんだよね。もちろんがっかりしたとかね、怒ってるとかいろんな感情あるかもしれないけれども。
はい。
一番大きいのは、
はい、
あなたに対してどういう声をかけたらいいのかっていうのがわからないっていうことで、はい、親御さんの方も、多分、まあ、戸惑ってるというかね。
はい。
だと思うんですよね。
はい。
で、そういう状況の中で、
はい。
どうやったらね、この、なんて言うんでしょうかね、こう、閉塞感みたいなのを突破できるかというと、
はい。
やっぱりあなた自身がね、
はい。
また来年もチャレンジするっていう気持ちがあるんだったら、
はい。
それを早めに、きちんと外に出して言うことですよ。だから、お父さんお母さんと話しづらいっていうのもあるかもしれないけれども、
はい。
もう一年頑張らせてくださいと。
はい。
いうふうにね、
はい。
はっきりとお願いするの。
はい。
それがないとね、親御さんの方から、やっぱり声かけにくいし、
はい。
あなたの方も、親御さんと普通の話ができないと思うんですよね。
はい。
うん。だから、来年もチャレンジするというようなね、そういう意思表示をきちんと周りの人にすると。
はい。
ね、あなた自身の気持ちは固まってるわけでしょ？来年も頑張るっていうことで。
はい、固まってます。
であればね、それを早めに意思表示をして、
はい。
で、私もね、頑張るので、どうか協力してくださいと。
はい。
いうことをね、恥ずかしいかもしれないし、戸惑いもあるかもしれないけれども、
はい。
それをきちんと言うっていうことが大事だと思います。
わかりました。
う
ん、
それでね、はい、受験の失敗っていうのはね、
はい。
本当にね、人間を成長させますよ。
はい。
自分でもね、今振り返ってみて、いろいろ失敗をした中でね、得てきたものっていうのがあると思うし、
はい、
まあ私の場合大学受験の浪人とかもしてますけれども、
はい、
その浪人をした時のね、
はい、
その1年間のに何て言うんでしょうかね、得られたものというのは、
はい、
すごく大きかったと思うし、
はい、
回り道した分だけね、なんか人間って成長すると思うんで、
はい、
だからこのね、1年ってすごく長いようなね、この先1年と思うと長いかもしれないけれども、
はい、
後から見ればね、この1年っていうのが本当にね、輝いてる1年になるかもしれない。
はい、
だから、まあいろいろ不安もあるかもしれないけどもね、
はい、
まずそのチャレンジするという強い意志を持ち、はい、それを外にも表明する。そのことによって周りの人たちが、あなたとどういう関係性をね、持っていくか、あなたに対してどういう態度で接すればいいかっていうのが周りの人たちもね、分かってくるので、
はい、
なかなかね、失敗した時っていうのは外に向けて何かアピールするっていうのは難しいかもしれないけれども、
はい、
それでも頑張ってね、周りの人たち、特に応援してくれてる人たち、協力してくれてる人たち、そういう人たちには、私来年も頑張るからっていうことをね、早めにはっきり言ってあげた方がいいと思います。
わかりました。
はい。
よろしいですか？
はい。
今本当にね、篠村先生のおっしゃる通りね、失敗っていうのはもう本当にこう、それで成長する人いっぱいいますしね。ルソーっていう人がね、まあいろんなことを人に言われて、どこの学校で勉強したんだ、いろんなこと言われて、私はこの学校で勉強した、あそこの学校で勉強したって言った最後にね、
はい、
でも、最良の学校は逆境でした。って言ったんだね。要するにもう、いろんな学校あったよ。いろんな学校で学んできたけど、はい、やっぱ最高の学校は逆境でしたと。それが一番長くて最良の学校だった。だからね、失敗は、いいですか？
はい。
プラスでもマイナスでもないんです。
はい。
プラスにできる人もいれば、マイナスにしちゃう人もいるんです。アメリカのね、ベストのね、水泳選手を調査した人が言ってんですけどね、
はい、
ものすごい強いその、水泳の選手はね、
はい、
失敗するとよりやる気になったって、トライハーダーって、
はい。
いや、失敗でがっかりするんじゃないですよ。失敗すれば失敗するほど、どんどん燃えてったって言うんですよ。
はい、
だけど反対の人もいるわけ。
はい、
失敗して落ち込んじゃう人も、
はい、
だからそこが人間の分かれ目なんですよ、
はい、
だからあなたはチャレンジしたんだから、
はい、
トライハーダーです、
はい、
失敗でもね、
はい、
嘆いている人っていうのはね、失敗で嘆いてんじゃないんです、
はい、
失敗した自分を人がどう見るか、
はい、
それで嘆いてるんです。今が最高の学校かもしれないですよ。
はい。
よろしいですね。
はい。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
失敗は単なる一つの体験です。その人のその時の人間関係で、その体験の意味付けがされます。